特集1、地震に備える。4ページ。昨年は熊本地震、鳥取県中部地震と大規模な地震が発生しました。また、近い将来、高い確率で南海トラフ巨大地震が起こると予想されています。大規模災害が発生したとき、地域の協力が不可欠です。災害に備えて、地域の防災を考えましょう。イラストがあります。説明。近畿地方の地図が書いてあり、生駒市に印がついています。生駒市の西側に生駒断層が書かれてあります。生駒断層帯とは、枚方市から羽曳野市まで、ほぼ南北に伸びる全長約 38km の活断層帯。太平洋には南海トラフが書かれてあります。南海トラフとは、四国から静岡県の南の海底にある水深4000m の深い溝、非常に活発で大規模な地震発生帯。生駒市に関係する地震が3つ書かれてあります。1、阪神淡路大震災発生22年前。以降までは震度4が観測されています。2、生駒断層帯の地震、発生確率30年以内に 0.1%。以降までは震度5強から7が想定されています。3、南海トラフ巨大地震、発生確率30年以内に 70%。以降までは震度6弱が想定されています。イラスト終わり。地域のつながりを訓練で確認。市全体で行う大規模訓練。昨年12月4日日曜日、奈良県でマグニチュード 7.2 の直下型地震が発生した想定で、市自治連合会と総合防災訓練を実施し、約2800人が参加しました。メイン会場の生駒南第二小学校では、地域住民や消防署、自衛隊による倒壊家屋からの救出・救護訓練、避難所や救護所の開設・運営訓練、消防防災ヘリコプターによる逃げ遅れた被災者の救出訓練など、災害時さながらの訓練を行い、地域の各会場とも連携を図りました。近隣の助け合いが大きな力。生駒市では、生駒断層帯や南海トラフによる地震が発生した場合には、想定震度5強から7の揺れが襲う可能性があり、大きな被害が予想されます。市役所や消防、警察、自衛隊などの公的機関だけではすべての救助に対応できないことがあります。大地震が発生したとき、道路は通行止めとなり、交通機関は麻痺し、家族が待つ自宅へ帰れないこともあります。自宅、職場、学校など、家族がそれぞれ別の場所から避難しなければならないかもしれません。自力で避難できない高齢者や、介護が必要な人もいます。そのような状況になると、近隣住民の助け合いが大きな力になります。阪神淡路大震災では、約6割の被災者が、家族や隣人など地域の力で救出・救助されたと回答。地域の自主防災活動の重要性を裏付ける結果となりました。円グラフが載っています。阪神淡路大震災で、生き埋めや閉じ込められた時に救助してくれた人。出典、平成7年、兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書。自力で脱出 34.9%、家族 31.9%、友人、隣人 28.1%、通行人 2.6%、救助隊 1.7%、その他 0.9%。グラフ終わり。写真が5枚載っています。 1、倒壊家屋にかぶさったコンクリートの塊を持ち上げ、負傷者を救助します。2、3、部屋テントを設置し、救護所を開設。住民が車椅子やリアカー、担架で負傷者を救護所へ搬送。4、体育館に避難した児童を保護者に引き渡す訓練。保護者は児童引き渡しカードを受付に渡し、クラスごとに整列している児童を迎えて帰宅します。5、避難所では仮設トイレや段ボールでベッドを組み立てました。写真終わり。訓練参加者の声。訓練での経験はいざという時に役立つ。避難所設営、給水訓練に参加した島田誠二さん。初めて大規模な防災訓練に参加しました。段ボールベッドの組み立てや、給水車から水を運ぶ給水訓練を体験。災害時はたくさんの人手や地域住民の協力が必要だと実感しました。いざという時は、この訓練での経験を生かし、積極的に活動したいと思います。日頃から家族で連絡方法を決めておく。児童引き渡し訓練に参加した北田さん家族。訓練ではスムーズに子供を迎えることができました。小学生と幼稚園児の子供がいるので、非常時でも混乱せず家族が集まれるように、別々の場所にいるとき、災害が起こることを考え、日頃から連絡方法などを話し合っておきたいと思いました。住み慣れた町で身を守る。地域で防災活動や救助活動に取り組む自主防災会。市内で初めて地区防災計画を作成した鹿野台自主防災会と飛鳥の防犯防災会に話を聞きました。自主防災会とは、災害が発生したとき、自分たちの町は自分たちで守るという意識を持って、地域で防災・救助活動に取り組む組織を自主防災会と言います。防災安全課では、防災に関する研修や自主防災会結成に関する相談を行っています。詳しくは問い合わせてください。地域で防災力を高める。鹿野台自主防災会。地域の実情に合った訓練。毎年、指定避難所までの避難訓練、給水訓練、災害救助犬による捜索訓練、炊き出しなどを行う鹿野台自主防災会。数人のチームに分かれ、避難者の年齢や性別、個々の事情が書かれたカードを読み上げ、対応を話し合う、避難所運営を体験できるゲーム、ハグも2年前から取り入れました。カードは地域で実際に起こることを想定した手作りの鹿野台コーク版。避難所運営で起こりうるトラブルへの対応を地域で考えておくことで、スムーズな運営ができるよう備えています。生まれ変わり続ける防災計画。避難所や防災倉庫の場所を知らない人が多かったので、地域に何があり何ができるかを知らせるために、地区防災計画を作成しました、と語るのは、本部長を務める黒部実さんです。同時に避難所開設時の役割分担や、業務内容をまとめた非常時マニュアルも作成。運営に関わる人が何をするべきか、誰もが一目でわかるものを目指すだけでなく、3年間で8回も改定し、現在も見直し続けています。要介護世帯も2年に一度定期的に確認、歩いて避難できない人がいる世帯、災害時に安否確認を希望する世帯を把握し、災害時に地域で助け合えるよう備えています。交流は地域力を高める。自主防災会は本部事務局を中心に自治会だけでなく地域安全推進委員会や青色防犯パトロール委員会などのほか、スポーツや文化など 地域で活動している団体のメンバーにも加入してもらっています。これが継続的な組織運営の鍵です。自主的に活動する団体は団結力や統率力もあります。平常時からコミュニケーションをとって地域で助け合う意識があれば、非常時のスムーズな活動につながるんです、と地域の防災力の向上を目指し、活動を続けています。避難所運営計画を広める。アスカの防犯防災会。細かな測量に基づき計画を作成。アスカの防犯防災会の皆さんは、避難所運営の細かな手順を記したアスカの避難所運営計画を作成。策定には5人の防災士を含むワーキングチームを立ち上げ、約2年かけて、避難所となるアスカの小学校やアスカの自治会、市防災安全課と協議を重ねました。ワーキングチームは生活スペースや水、食料、トイレなど避難所で必要となる生活支援や課題を20項目列挙、各項目ごとに2、3人のグループで具体的な対策を検討しました。足場正幸さんは、避難所で実際に使えるスペースを確認するため、アスカの小学校の校庭や体育館、教室を隅々まで測量しました。障害のある人や乳幼児、高齢者などに配慮し、家族単位で健康を保ちながら生活できる広さを積算。どの教室を誰が何に使い、何人利用できるかを具体的に図面に書き込みました、と振り返ります。飲料水やトイレに使う水についても、生駒市の水道事業や農業用のため池を管理する水利組合などと協議し、給水の手順などを取り決めています。計画を広めて被害を最小限に。アスカの防犯防災会では、簡易トイレや担架などの防災資機材を使った防災訓練も毎年実施しています。要援護者役とともに、車椅子やリアカーで各地区から指定避難所まで避難したり、AED 操作や炊き出しをしたりと、実践に役立つ訓練をしています。今後は作成した計画を広めていくことが課題です。大切なのは地域全体で災害への危機感を共有すること。災害が発生した時には計画書をもとに、自主的に避難所運営ができるよう意識を高めたいです。他の避難所でもそれぞれの地区に適した避難所計画が整備され、人的被害を最小限に抑えることができればいいですね、と、市全体の防災への取り組みにつながることを期待しています。職員派遣レポート。熊本地震被災地で感じた地域でつながる大切さ。昨年4月に震度6強の地震が発生し、大きな被害を受けた熊本県宇城市。生駒市から宇城市の避難所に派遣された職員が被災地の状況を話します。防災安全課防災係長、ボタ和歌子。避難所では協力が不可欠。道路に亀裂が走り、多くの家屋が倒壊した宇城市。倒壊していない家屋も屋根の瓦が落ちて、どの家にもブルーシートがかかっている状況でした。地震発生直後、1200人の住民が避難所に殺到。避難所で最も大きなアリーナは照明が落下して使用できず、避難者は建物の入り口付近で雑魚寝をすることを余儀なくされました。限られた避難所のスペースを譲り合い協力しながら、避難所生活を過ごします。本震の後も震度5を超える余震が続くため、建物から出て車中泊での生活を続けている人も多くいました。地域のつながりが大きな力。不安が続く避難所生活。避難者同士で世間話をしたり、話し相手を求めて車から避難所に来たりするなど、顔見知りの人と会って話すことで、 不安を紛らわせている姿が印象的でした。こうした日頃からの地域のつながりが、いざという時に力を発揮することを実感。被災地の中には、地震発生前に実施していた防災訓練を活かし、行政に頼るばかりではなく、自治会役員などを中心に、地域住民で結束して避難所運営を行っていた地域もありました。災害時に家族が離れていた場合、隣近所で頼りにできる人、助け合える人、姿が見えなければ安否を確認してくれる人がいることは大きな力です。地域住民同士が日頃から挨拶や会話を交わしてコミュニケーションをとり、お互いに助け合うという意識を持つことや、災害が起こった時には避難所に集まった人同士が協力することが地域を守る鍵になります。防災豆知識、3つあります。1、災害情報などを知らせる防災行政無線の運用を4月1日土曜日から開始。大規模災害時に避難情報や地震情報などの重要な情報を屋外スピーカーから音声で一斉に伝達する防災行政 MCA 無線、同方系通信システム。市内57カ所に屋外スピーカーを設置し、4月1日から運用します。防災行政無線から災害情報が流れたら、周囲の人にも声をかけながら、テレビ、ラジオ、携帯電話などで災害情報を入手して、周囲の状況に応じて慌てず行動してください。2、妊婦さんや子育て家族のための防災ブック。備蓄品や災害が起こった時の行動など、災害から子供たちを守る情報をまとめています。子供の応急手当や家庭の中でできる安全対策といった日常生活で使える情報も掲載しているので、持ち歩いて活用してください。知識編と災害対応編に分けて、イラスト入りでわかりやすく紹介しています。配布場所、防災安全課、健康課、子育て支援総合センタータッチ、子ども課など。3、強い揺れが来ることを事前に知らせる緊急地震速報。緊急地震速報は、大きな地震の発生直後に、地震計で捉えた観測データを素早く解析し、震源や地震の規模、マグニチュード、予想される揺れの強さ、震度を自動計算し、大きな揺れが来ることを事前に知らせる警報です。最大震度5弱以上の揺れが予想されるときに、震度4以上の揺れが予想される地域に発表され、テレビやラジオ、携帯電話、防災無線などで速報が流れます。緊急地震速報の発表後に、強い揺れが来るまでは、長くても数十秒しかありません。すぐに周りの人に声をかけながら、周囲の状況に応じて、慌てず速やかに、まず身の安全を確保することが重要です。お使いの携帯電話で、緊急地震速報が受信できるか確認しましょう。いざという時のチェックリスト。災害はいつどこで起こるか予想がつかないもの。身近には起こらないだろうと思わず、日頃から準備をしておきましょう。地震が来る前の備え。家の中の安全を確認。家具の転倒防止。棚の飛び出し防止。ガラスの飛散防止。食料の備蓄はローリングストックで。食料品は7日分を目安に家庭内に備蓄します。災害用のものばかりでなく、普段から食べるインスタント麺、缶詰などを少し多めに買い置きして、食べた分を買い足すローリングストックがおすすめです。水は1人1日3リットルを目安に3日分を準備しましょう。乳幼児がいる家庭は、粉ミルクや瓶詰、レトルトの離乳食、食べ慣れたお菓子が必要。哺乳瓶や紙コップ、スプーン、紙おむつ、 お尻拭きなども忘れずに。職場にも防災グッズを。職場で被災し、しばらく自宅に帰れないことも予想されます。徒歩で帰宅することや、職場に留まることを想定し、備えをしておきましょう。非常持ち出し品を準備。非常時は両手が使えるリュックサックなどに入れると便利です。必要なものを準備しましょう。飲料水、食料品、懐中電灯、ホイッスル、衣類、運動靴、携帯ラジオ、予備電池、携帯電話充電器、マスク、万能ナイフ、ハサミ、タオル、毛布、軍手、ポリ袋、使い捨てカイロ、貴重品、筆記用具、救急薬、歯ブラシ、携帯トイレ、ガムテープ。家族との連絡方法を確認。家族が別々の場所にいるときに災害が起こることを想定し、あらかじめ家族の集合場所や連絡を取る方法を決めておきましょう。避難所の場所と避難経路の確認。災害時伝言ダイヤル171。携帯電話の災害用伝言版。もしも揺れを感じたら、身を守る安全な場所を確保。1、低い姿勢。2、頭を守り。3、揺れが収まるまで動かない。怪我の有無と被害状況の確認。揺れが収まってから火の始末。ドアを開けて逃げ道を確保。自分や家族に怪我はないか確認。怪我防止のため靴を履く。地域での助け合い。高齢者や障害がある人など、自力での避難が困難な人がいる世帯に声をかけましょう。一時避難場所へ避難。自宅が危険だと感じたら、避難所など他の場所に避難しましょう。一時避難場所で近所の人たちの安否確認をしましょう。指定避難所へ避難。集団生活、避難所のルールを守り、自治会、自主防災会を中心にお互いに助け合いましょう。問い合わせ、防災安全課、電話 0743-74-1111、内線255。